皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日たくさんの、ね、方々と一緒にこうやって礼拝できることを感謝します。今日初めていらしてくださった方いらっしゃると思います。心から歓迎いたします。 So we want to greet everybody here so thank you to worship our Lord together this morning。11月の29日、先々週ですけれども、渡辺良子さんに、無事に、赤ちゃんの、ね、元気や可愛い赤ちゃん、宗介さんと名付けられましたけれども、最近ね、いつの間にか気づいてみれば、水戸教会も赤ちゃんブームですよね。ね、赤ちゃんたくさん、本当に、来てくれて、本当に、嬉しく思ってます。私ね、なぜかわからないんですけれども、赤ちゃんに疲れるんですね。もうモテモテなんですよ。なんかね、赤ちゃんもね、こっちがこう好きなの分かるんでしょうかね。すごく、そういうこと気づかされます。妊婦さんを見ていてですね、時々、思わされることがあるんですけれども、赤ちゃんがですね、自分の体の中に宿るっていうのは一体どういう感覚、どういう気持ちなのかなっていうことをね、思わされることがあります。別の、命が体のお腹の中に宿るということじゃないですか、ね。自分の呼吸を赤ちゃんも一緒に呼吸して、自分が取っている栄養を赤ちゃんも栄養を取って、そして、我々が、胎教なんてありますよね。我々がこういいものをもらって、いいことを考えていると赤ちゃんの成長にもいいし、あるいは我々がこう悪いことを考えたりとか、あるいは悪い習慣とかを持っている赤ちゃんにも影響が悪いっていう、そういう意味で、お母さんと赤ちゃんが完全につながってるっていう状態ですよね。ある意味で羨ましいなぁなんて思うこともあります。とても神秘的なね、そういう関係なんだなということを思います。そうは両子渡辺 just got a baby November 29th and she was just out of hospital last Sunday and the baby was named as Sosuke Sosuke君。And I don't know why, but you know, babies love me. I don't know why babies love me. Maybe because they know I love them. And as I see a pregnant woman, I always wonder what kind of feeling it is to conceive a baby inside our body. Another life is living inside someone.You know, they get the same breathing. They breathe together, they get same nutrition together, and the unborn baby moves in a body. That feeling of becoming a mother should be so precious and wonderful. And have you heard of the prenatal attachment? If the mom has a bad habit, or if the mom is hurting somebody, it is not good for the baby either. And if mom is rejoicing, the baby inside is also rejoicing. That kind of connection between mom and baby is so mysterious and holy, I think. And what a blessing that women can experience such a complete connection. I envy that a little bit.今日の箇所でですね、ルカ1章に、救い主イエスを宿した女性マリアが登場します。マリアですけれども、彼女が、どのような家庭で、育ったのか、あるいは、どのような少女時代を過ごしてきたのかということは、何も伝えられていないですね。ナザレの村というのは、今でこそイエス様が、救い主イエス様が生まれた町、村として知られていますけれども、当時は宗教的にも、あるいは歴史的にも、何ら重要な場所ではなかったようです。注意しないと通り過ぎてしまうような、本当に小さな田舎の村でした。けれども神様はこのナザレという小さな村でひっそりと暮らしているこのマリアという娘に目を留められて、神の子、救い主の母としてお選びになったんです。 So in today's passage we find Mary, the woman who is carrying the Savior of Jesus. And we don't know what kind of home she grew up in, or what kind of childhood she grew up, she spent. Nazareth is now known as the village Jesus grew up in. But in those days, it was not an important place at all, neither historically nor religiously. It was just a small country village you might pass by unless you paid special attention. But God laid his eyes on Mary, who had quietly lived in this small village nonetheless, and chose her as the mother of the Messiah. ルカの一章の28節で、天使がマリアに現れて追いったというふうに書かれています。28節。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるということを天使が言ったと書いてあります。マリアはこの言葉に戸惑って、一体この挨拶は何のことかと考え込んだということが29節に書いてありますね。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。マリアは、びっくりしたと思いますね。マリアはヨセフと婚約していたわけです。結婚のお祝いの日を今か今かとね、楽しみに待っていたと思うんですけれども、そして小さな幸せな家庭をね、自分は持つんだ、ヨセフと共に築いていこうというふうに心を躍らせていたと思うんですけれども、そんなマリアに告げられたわけですね。あなたは身をもって赤ちゃんを産みますよ。もちろんそれはヨセフとは関係なくっていうことですから、それが一体どういう事態をもたらすのかっていうことをマリアはいろんなことをね、頭の中で考えたと思います。当時はできちゃった結婚なんていうね、言葉はなかったでしょうから、当時ですね、ヨセフの結婚が破談になったっていうのは、破談になってしまうわけですね、そのような仕事と。しかもヨセフがこのことを明るみに出したならば、マリアは石打ちの刑になって殺されてしまうわけです。当然ヨセフは苦しんだでしょう、悩んだことだと思います。マタイの1章19節にはヨセフは密かに縁を切ろうとしたということが書かれています。とにかく天使はですね、マリアが言う目にも思わなかったような大混乱を携えてきたわけなんですね。 So the angel Gabriel appeared to Mary and said, Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. And verse 29 says, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. And Gabriel continued to say to Mary, Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Mary was probably very shocked. She was engaged to Joseph, and she was so excited and looking forward to the wedding day of celebration. And in those days, she was probably dreaming of making a small happy family with Joseph. Then Mary was called, Greetings, you will have a baby. You will give birth to a son. And of course, Mary knew that this is not the king's first. She was so surprised. In those days, there was not such a thing as a shotgun marriage. So the plan to marry Joseph would likely be cancelled. In those days, Mary could be killed on the spot if Joseph exposed this scandal. In fact, Joseph struggled over what to do. Matthew 1:19 says he had in mind to divorce her quietly. So anyway, an angel brought a big confusion and Mary had not dreamed of in her life. 考えてみたいのは、私たちの人生はどうでしょうかっていうことですね。我々の人生、我々の人生もいつも思っていた通りに展開していくということはないですよね。想定外 ていう言葉を、我々、最近よく耳にするわけですけれども、想定外なんていう、状況は我々の人生の中でいくらでも起こってくるんじゃないでしょうか。時としていきなり自分がですね、ジェットコースターにいきなり乗せられてですね、そして、突然こう落ちたかと思えばまた上がったり、また落ちてまた上がって、一体どこに向かっているのかもわからない状態の中で、思いがけない方向に人生が向かっていくような時もあると思います。あるいは、いきなりですね、突然想定外の、思いがけない重荷を負わされるようなこともあるでしょう。あるいは、険しい道のりを、歩まされるようなそういう時もあるのではないでしょうか。それはまるでですね、この天使が一方的にやってきてですね、告知されるようなものなんではないでしょうか。おめでとう、恵まれた方というわけですけれども、どう思いますか、こういう天使、突然現れてきてね、我々の人生の中にやってきて、マリアに対しても、あなたはヨセフと結婚して幸せな家庭を築くことになりますよっていうお告げを携えてきて、おめでとう、恵まれた方っていうなら話は分かります。そうじゃなくて、全くマリアが願ってもいなかったこと、あるいは、願ってきたことを台無しにするようなニュースを携えてきて、おめでとう、恵まれた方はないでしょう。実際私たちだったらどうでしょうか。何がおめでとうだ、何がおめでたい、おめでたくなんてないじゃないかっていうふうに思うんではないでしょうか。So, the question is, what about our life? Does it always play out as you expected? Not really, isn't it? We recently often hear the word unexpected. But we have countless unexpected things in our lives, don't we? Sometimes as if we are placed in a roller coaster and we fall down suddenly and we go up again,go down again. We don't know where we are heading at, but our life is going in an unexpected direction. Well, we may find ourselves shouldering unexpected things on our shoulder. Or we find ourselves walking a rough road. Isn't it as if an angel suddenly comes and announces to us one-sidedly,Greetings, you who are highly favored. What do you think of this kind of angel? It makes sense to me. An angel is bringing the good news. You get married with Joseph and you will make a happy family. Then send greetings, you who are highly favored. But the angel brought the news Mary had never wished. The situation that destroyed what she had wished after saying greetings, you who are highly favored.If that were you, what would you think? Maybe you would want to speak back to the angel, what is greetings? How have I found favor with God? けれども、この箇所を読んでみるとですね、天使は決してこの冗談とか皮肉でおめでとうって言ってるわけではないんですね。大真面目に言ってるわけです。そして、実際どうだったでしょうか。マリアは不幸な人だったでしょうか。そうじゃないことを私たち知ってますね。確かにマリアは神様によって身ごもって、そのために結婚は危機に陥れられることになります。赤ちゃんが生まれるときには出産する場所もなくて、家畜小屋で赤ちゃんを産むことになってしまう。そして生まれた子供がこのヘロデ王にね、命を狙われることになって、そしてエジプトに逃げてね、そういう難民生活を余儀なくされました。後になると、息子のイエスは、神の国を述べ伝えるって言ってね、家を出て行ってしまった。そしてその数年後には、マリアは息子イエスがかけられている十字架の元でですね、佇むことになるわけです。そう考えてみると、マリアの生涯というのは苦難に満ちていた人生だというふうにも言えると思います。けれども、私たちは彼女が不幸な人ではなかったことを知っています。 ってると、恵まれた方っていうふうに言われたことの言葉なんですけれども、天使が大真面目に言っているこの言葉は私たちに大事なことを、示しているのではないでしょうか。苦難があるっていうことは、必ずしも不幸であるということを意味しない。自分の人生が自分の思うように進んでいかないということは必ずしも不幸を意味しないんだ。苦難にたとえ満ちている人生であったとしても必ずしも不幸な人として生きていく必要はないんだ。それでなおそういう苦難に満ちている人生だったとしても人は幸福であり得るんだ。恵まれた人として生きていくことはできるんだ。おめでとう、恵まれた方ってね、言われるような人生を歩んでいくことができるんだということなんではないでしょうか。So as we read、this passage, the angel was not saying these greetings as a joke or with irony.He was saying seriously, and what was the reality? Was Mary an unhappy person? No, we know she was not an unhappy person. Surely, Mary became pregnant by God, and that put her marriage at risk. And when her baby was born, they didn't have a place to give birth, so they needed to find a place, and she gave birth in a stable.And because King Herod tried to search for a boy to kill him, they had to escape to Egypt as refugees. Later on, her son Jesus moved out saying, I'm going to proclaim the gospel. And a couple of years later, Mary stood below the cross on which her son was hung. Mary's life was surely filled with struggles, but we know that she was not an unhappy person.Kings, you who are highly favored. I think those words are putting out a couple of important things. Having struggles doesn't necessarily mean unhappiness. It's not equal. My life does not play out as I want to. This does not necessarily mean my life is unfortunate. Even if my life is filled with struggles,I don't necessarily have to finish my life as a discontent person. I can still live as a favored person. I can live my life as a person who can be told, greetings, you are highly favored. では、どのようにしたら私たちは恵まれた人となることができるのか、大事なのはこの部分ですけれども、おめでとう、恵まれた方と言った後に天使が何と言っているのか、このことが大事なポイントではないかなというふうに思います。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるというふうに天使は宣言しました。主が共にいらしてくださるならば、私たちは恵まれた人、幸いな人として生きていくことができるんですよということなんだと思います。So the question is, what does it mean to be a favored person?I think that angel's words after saying greetings were, who you are, a highly favored is important. He says, the Lord is with you. So I think we can be a favored person if the Lord is with you. そしてマリアは、その後にこういうことを言いますね。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。彼女は頭であまりよく分からなかったと思うんですけれども、それでも飲み込もうとしますね。言われたことを飲み込んで謙虚に従おうとしていくわけです、神様の思いが私の身になりますようにということを、言っていくわけですね。私たちもマリアのようにこう謙虚にですね、主の言われたことを、なしていこう、そしてその主の言葉を素直に受け取っていくときに、私たちの人生が本当に意味のあるままになっていくんだと思います。もしあなたが自分自身をですね、私を神様を用いてくださいっていうふうに差し出すならば、神様は本当にあなたを通して、誰かの救いのために、あなたを用いてくださる、 ということになると思います。あなたを通して誰かの喜びになることができる、そういうことを思います。その時に本当に私たちは恵まれた人、幸いな人となることができるんだと思います。神様が用いてくださるということは、私たちの人生が意味を持つものになることだということです。無意味に終わらない。マリアの人生もキリストの母としての人生を全うしました。人間の本当の幸せというのは神様と共に歩む、そして神様に用いていただくことになるのではないかなというふうに思います。自分の一生を用いていただく、誰かのため、誰かの救いのため、神様があなたを通して働かれるために、そこにこそ人間の本当の幸いはあるのではないでしょうか。だからマリアに対しても言われたんですね、おめでとうっていう。The important thing here is Mary's response. She didn't understand completely in her mind, but she was humble enough to obey to what she was told. When Mary said, what Mary said was this: I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. So when Mary said this, probably she didn't know about the tremendous opportunity she would have later on. She only knew that God was asking her to serve him, and she willingly obeyed. If we take the first step to making ourselves available to God, like Mary, somebody might be saved by God's love through you. And the people around you might be filled with joy. Mary's life was used as a life, as a mother of Christ. And our life can be also used by God for somebody, for somebody's salvation, for God to love somebody. I think we can find true joy. That's why the angel told her, greetings, you who are highly favored.
みごもったマリアはですね、すでに救い主が彼女の中にいるっていうことを知っているわけですね。自分がどこかに行くならば、救い主もそこに一緒に行く。そして自分がそこにいればですね、救いの力がそこに働き始めるんだっていうことを信じているわけです。だからマリアは急いでエリザベトを訪問するわけですね。39節ですから、これはマリアの訪問であると同時に救い主の訪問でもあるわけなんです。マリアが行くところに救い主も一緒に訪問していくんだ。普通イエス様が最初に訪問したのは羊飼いですとか学者だっていうイメージがあると思うんですけれども、考えてみるとですね、イエス様は生まれる前からですね、すでにあちこち訪問しているわけなんですね。マリアのお腹の中でマリアと一緒にですね。そして、救い主が訪問すると、訪問された方の胎の子も踊るわけなんです。そこに笑顔と喜びが満ち溢れるわけなんですね。だからこそ、エリザベトがマリアにこう言っています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうことでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、ファイナル子は喜んで踊りましたっていうふうに言っています。体内の、赤ちゃんなんて本当に無力な、何も力がないような、そんな存在に思えるんですけれども、その胎児がすでにこのように救いをもたらしているわけなんです。実はこのことはここにいる私たちも同じなんではないでしょうか。我々キリスト者の、うちにですね、もうすでに救い主が宿っているんです。そして救い主が宿っているっていうことは、私たちがどこに行ってもですね、どんな人と関わってもそこで救い主が働かれるっていうことです。それはもう人間の技じゃないんですね。神様の技が働くんだ。 こんな言葉があります。第2コリントの13章の5節。ご一緒に声に出してね、この言葉を読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。
信仰を持って生きているかどうか、自分を反省し、自分を吟味しなさい。あなた方は自分自身のことがわからないのですか？イエス・キリストがあなた方のうちにおられることは。
第2コリント4章の6節から7節、これを一緒に読んでみましょう。はい。
闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから得たものでないことが明らかになるためです。
アーメン。 The Lord is with you. The Lord is with you. So the pregnant Mary knows she conceives a savior in Simon. If she goes somewhere, the savior goes with her. She believes if she goes there, the power of salvation starts to work. So Mary had to visit Elizabeth. Therefore, this is Mary's visit as well as the Savior's visit. Usually we have an image that the people Jesus first met were shepherds, were wise men. But if we think about it, Jesus has already visited here and there before he was born with Mary in her womb. Then when the Savior visits, the baby who are visited leaps for joy. They are filled with smiley face and joy. That's why Elizabeth is telling Mary, "But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her." The fact is, we who are here are the same. The Lord is with you. The Savior already dwells in us, inside us, Christians. And that the Savior dwells in us means that whenever we go, or whatever, whoever we have a relationship with, the Savior will work there. It's not the human work anymore. It's God's work, because He is there. Thus, 2 Corinthians 13:5, in the speakers, let's speak together.
"Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you?"
And 2 Corinthians 4, 6 through 7, let's read together.
"For God, who said, 'Let light shine out of darkness,' may his light shine in our hearts to give us a light for the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us."
この世は光を必要としていますね。闇のように見えるかもしれない、あるいは闇であるからこそ光を必要としているんです。闇は光に打ち勝たないんですね。真っ暗に本当にしてみて、光が一つでもあればそこは輝くことができるわけです。我々は世の光になることができる。なぜならば、彼自身、神自身が光であるからですね。ぜひ、この世が暗い時にこそ、私たちはこの本当の意味で神様の光をいただいて、マリアのようにですね、この光の笑顔をいただいてね、そして、輝いていきたいなというふうに思います。マリアの挨拶を耳にした時に、タイの子が踊ったっていうふうに、喜び踊ったっていうふうにあるんですね。 私たちもマリアのように救い主イエスを宿したものとして喜びを作り出していくことができるんだ。救い主イエス様をすでに宿したものが出かけていって、そして挨拶をして奉仕をして、そして喜びを生み出していくんです。私たちもイエス様、とうとうイエス様を宿したキリスト者として喜びを生み出していこうじゃないですか。そしてここにおられる私たち一人一人にも神様は語りかけてくださっていますね。おめでとう、恵まれた方。
So、this world needs light. This world can be dark. No matter how dark this world is, especially when it is dark, they need a light. And we want to take on God's light.A brightness like a shining face of Mary carrying the unborn Jesus. The Bible says, as soon as the sound of Mary's greeting reached the ears, the baby in Elizabeth's womb leaped for joy. So like Mary, we can also create joy as a person who carries a savior within us. As a person who already carries a savior, goes out, reaches,and creates joy. So let us live as holy Christians who carry Christ. And God wants to tell each one of us here greetings, you who are highly favored. The Lord is with you.
ご覧はですね、思っていると、最後にですね、ちょっと歌を用意してきたので、ちょっと難しいんですけど、ちょっとソロで歌をですね、ちょっと披露させていただきたいなというふうに思っていますが、土の器っていう私大好きな歌なんですけれども、この歌をちょっと歌いたいなというふうに思います。
So lastly I'd like to introduce a song called Agile Clay. And I'm getting nervous, but I want to sing solo.And this is a Japanese song, but I roughly translated that lyric, so I hope you can understand what I'm singing.